移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。今日は出張アイターンですよ。妙高市の関山に来ています。一緒に来てくださったのは越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝えています。また関山も久しぶりに来ました。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日は一般社団法人妙高市グリーンツーリズム推進協議会竹内義治さんに妙高ワーケーションセンターについてお聞きします。先週に引き続きよろしくお願いします。
はい、竹内です。よろしくお願いします。
竹内さん、ここが妙高ワーケーションセンターですかね。何か改装されたのか、なんかすごく新築っていうイメージなんですけども、
もともとですね、ハートランド妙高っていう施設がございまして、そこにですねワークスペースをこう設けたというような形になっています。で、今私自身平日はですねここのところで仕事をしていまして、月曜日から水曜日はこのワーケーションセンターの仕事をしているんですけれども、木曜日から金曜日は東京の IT 企業でも働いていまして、ここでテレワークしながら、仕事をしています。言うなれば僕自身がここでワーケーションを実践していると言ってもいいかなと思います。
かっこいいですね
今私たちねこのワーケーションセンターっていうかにいるんですが、とにかく素晴らしい見晴らし。今日また天気がいいのですごく遠くまでよく見えますね。で、前にいくつか建物が、小さい建物が見えるんですが、あれは何ですか？
クラインガルテンっていう、建物なんですけれども、いわゆる移住交流施設みたいなところなんですね。言ってみれば農地付きの別荘みたいなイメージをしていただくと分かりやすいかなと思いますが、はい、
じゃあその近くにあるこの素晴らしいロケーションの施設の案内をちょっとしていただきたいんですが、説明ちょっとよろしいですか？していただいて。
ですね、このハートランド妙高というところはもともと農村と都市部の交流の拠点としてですね作られた場所で、その先ほどのクラインガルテンもそうなんですけれども、今ここには20棟ぐらいの建物があって、でいろんな地域から、今年貸ししてるんですけれども、ここに農作業をしながらこう自分で食べ物とかを作りながら住んでるっていう方々がたくさんいらっしゃるんですけども、でここはそこの維持管理もしながら、今までは例えば学校の農泊体験であるとか、あるいは修学旅行のこう体験旅行であるとか、そういったものを子どもたちを受け入れてですね地域のこう体験をしていただくっていう場所だったんですね。で今まではその学校との付き合いだったんですけれども、これからはその仕事っていうことも加えて、多くの都市部の方々にここに来ていただきながら、ここを拠点にしてこう仕事をしながら地域に触れていただくっていうような場所になっています。
なんか小さな会議ができるようなスペースがあったりとか、個人の方がねお仕事できるようなスペースもありますよね。Wi-Fi なんかも、私はこれ苦手なんですけど、皆さんね Wi-Fi っていうかこれも大丈夫 OK？
はい、Wi-Fi ってある意味もう当たり前というか、それがなければみたいなところもあるので当然ご用意しています。
都市と農村の交流ということなんですけど、最終的に行き来してですね、最後にはその定住というところにもなんか結びつけていきたいというところも考えておられるんでしょうかね？
これは個人的な意見になるかもしれませんが、移住とか定住って結果論だと思うんですよね。いきなりそこに移住とか定住ってすごくハードルが高いけれども、仕事を通じて行ったり来たりする関係の中から、これだったらなんか地域に馴染むかもしれない、あるいはここだったら仕事できるかもしれないと思った時に、やっぱり移住とか定住ってできると思うので、そうなっていただいたらもちろん嬉しいとは思いますけれども、それをせかさないっていうか、そういうのも大事かなと思っています。
やっぱりね、移住する方の中には2年3年かけて移住する方もいらっしゃるなんていうねお話聞いたりします。高野さん、こういうところでねお仕事したらちょっと休憩したいななんて時に最高じゃありません？
私の場合はどっちかというと休憩の方がしたいなって、仕事がどっか行っちゃうのかなと思って、そこはやっぱりきちんとしなければならないかなと思って、自己管理が大事かなと思いました。
竹内さん、やっぱりこういうところでお仕事しててすごいいいですね。
僕自身ここで働いていて、よく根を詰めることって仕事をしているとあると思うんですよね。そういう時に何するかっていうと、ここの周りをちょっと歩いたりとか、あるいはここはあの畑もあるのでちょっと農作業をしたりするんです。そうするとちょっと気分がこう整うっていうか、まあ、そういう感じによくなるので、なんかワーケーションっていうとやれ遊びと観光みたいなこうイメージが結構ありますけども、でも多分そういうことだと遊びに気持ちが向いてしまうので、多分仕事を集中して行うためにはそれがワーケーションだと思うので、あのむしろこう静かな環境でちょっと歩いたり気分を整えることができる、そういうのが重要なんじゃないかなと思っています。
そうですね、私なんかあの都会ですとですね、窓から見てもビルばっかりで何か土が見えないわけですよね。木もパラパラですし、まあ、そういうところでよく、まあ、窒息しないで仕事されているなと思って学校に感心するんですけど、まあ、こういうところに来られると仕事もはかどるのかなって、なんかそんなことを思いました。
そんな中でここへ申し込んで来られる方が当然いらっしゃると思うんですが、どんな方が申し込んで来られて、また具体的なそのプログラムなんかどんなのがあるか教えていただきたいんですが。
今ですね、あのコロナ禍ということもあって、どちらかというとこう個人の方がふらりとというよりは、私どもで結構力を入れているのは都市部の企業研修といった形で触れていただけるといいのかなと思っていまして、例えばこの夏からですね秋にかけて、そのワーケーションのモニターツアー、研修ツアーというのを何度かやってきているんですけども、その中では自然の中に入っていってこうチームワークを学ぶであるとか、そういう企業の方々にとってこう意味があるというか価値あるこうプログラムを提供しているんですけど、あの参加された方の中から普段都会のこう会議室では絶対に学べない経験ができたとか、今の都市部では在宅勤務やってる方が多いので、改めてこう仲間と触れ合う体験ってすごく重要だったっていう声が聞こえています。
あの今あの企業研修のワーケーションの提供ということでモニターツアーを実施されていることなんですけども、この需要っていうのはあるものなんでしょうか。
需要っていうのがあるかどうかっていうのは正直まだ見えきれないていないところはあるんですけれども、一方でコロナ禍になってやっぱりコミュニケーションが分断されてしまった、だからもっとコミュニケーションを良くしなきゃいけないねっていう声は実際に聞こえていますし、私自身あの東京の会社でテレワークをしてるんですけれど、やっぱりこうチームとの関係性って改めてこう見直す機会になってるんですね。なのでこれからおそらくやっぱりこう仲間と働くって大事だったんだねってこう気づき始める方々が多くいるんじゃないかと思っています。
高野さん、今までのお話をお聞きになっていかがですか。
今あのコロナでですね毎日あの放送されてますけども、まあ、東京ですと最近ですね人口があの5000人があの地方に行ったということで、やはりあのこのをきっかけにですね、やはり地方の良さっていうか自然の良さっていうか、それと仕事とですねうまく付き合っていくのが大事かなと、そんな感じでした。
まあ、あの仕事でいろいろ疲れているのは都市部の方だけじゃなく、この現在住んでる、ね、地元の方たちも本当にあのハードな仕事をされている方多いと思うんですよね。そういった観点からすると、せっかくこの妙高にあのこういった施設があるのですから、地元の方にあのもっともっとこう進めたいなと思うんですが、地元の方の利用というのは大丈夫なんですか。
はい、あのこのワークスペース自体はですね、あの無料でご利用いただけますので、まあ、近隣の方はもちろんおいでいただけますし、あと、まあ、例えばあの都市部からこうこれからお正月ですかの時に、まあ、仕事はさすがに持ってこないかもしれませんが、ちょっとあの休暇をくっつけて帰ってきたみたいな方がもしいらっしゃったらですね、実家ではなかなか仕事しづらいかもしれないので、あのこういうところに来ていただいてですね、仕事しながら、まあ、地域も楽しんでいただくみたいな形がいいのかなと思います。
その地域との関わり合いなんですけど、まあ、地域の方がこれをこういうことを理解されておられるのか、それともっともっと地域の方にあのいろんなことであの協力してもらいたいということもなんか考えておられますか。
そうですね、ワーケーションのイメージがやっぱりこう観光と仕事、あるいは休暇と仕事みたいなイメージが一般的に伝わっているので、なかなか仕事を中心にっていうのはイメージがまだまだこう広がっていないと思うので、実は12月5日に2時からここのハートランド妙高で 妙高ワーケーションの理解を深める会っていうのを開催するんですけれども、あの都市部の方にはだいぶこう伝えてきたので、ぜひ地域の方々に妙高ってこういう取り組みしてるんだっていうことを知っていただきたいなと思ってますし、なんかこうふわふわしたこう単になんか観光と仕事で楽しそうだねだけじゃなくて、あそういうことをしたかったのかとか、そういうことをしてるんだねっていうことを地域の方々に知っていただきたいなと思ってます。
ここでね、働くことをちょっとイメージしてみたんですよ、私自身。まずね、空気がきれいですね。で、空気がきれいっていうのは当たり前のことのように思われがちですけど、実はそうじゃないんですよね。まずね、深呼吸しました。ここに来て空気がおいしい、きれいです。それで、番組の準備ですとか編集ある程度はここでできるなと。で、放送自体はここからっていうのは今はちょっと無理かもしれませんけれども、少なくとも番組の準備などはできるなと。で、メリット、ここで例えば、ああちょっと肩がもうなんかガチガチになってきたなと思ったら、外に出てウォーキングしながら肩回したりとかできるなと。仕事がしやすい環境でもあるんですけど、どこかリラックスもできる空間だなっていうのを感じているので、すごくここはワーケーションにいい場所だなと思いますね。机椅子も綺麗で、届いたばかりで、またこのね、机と椅子がワンセットになってる形式のところで今座ってお話を聞きしてるんですけど、珍しくてこれも面白いですね。いいですね
ありがとうございます
先ほどね、あの林田さん、空気がすごくいいって、そのことで、先日私の担当しているあの中山間地域で、息子さん夫婦がコロナ禍で東京に住んでらっしゃるんで、ちょっと避難されてたんです。そうしたらお孫さんがなんと喘息が治っちゃったそうなんです。それでよしっていうことで上越市に移住するって言い始めてなんか移住するそうです。ただ今その集落にはちょっと不便すぎるのでもうちょっと町場の方に降りていくようですが、もうこちらの方に移住するという話が出てびっくりしちゃいました。
わあ、だからね、気づいてないんですよ。うん、すごくねありがたいことなんですよね。いや、思いがけず松本さんからまたいいお話をいただきました。今日お話を伺ったのは、一般社団法人妙高市グリーンツーリズム推進協議会、竹内義治さんでした。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日一緒に私とこちら関山に来てくださったのは、越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長と上越市集落づくり推進員松本美鈴さんでした。お二方もお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のスタジオゲストは農家で上越市移住インフルエンサーの堀口則夫さんです。上越に会いたんでした。みんなで迎えよう、足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。